ハレルヤ、素晴らしい主の皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは、今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今朝はヨハネの福音書2章13節から最後25節まで、ヨハネの福音書2章13節から25節まで、新改訳聖書3版でお読みいたします。ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って、羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。そこでユダヤ人たちが答えて言った。あなたがこのようなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれるのですか。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉等を信じた。イエスが杉越の祭りの祝いの間、ベルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。ヨハネの福音書から教えられています。先週は2章の最初に書かれてありますカナの婚礼における最初の印、水がブドウ酒に変わるという奇跡について言いましたが、今日はその続きです。そのカナの婚礼の後、主イエスは家族や弟子たちと共にガリラヤ湖畔の町カペナウムに行ってしばらく滞在され、さらにそこから南のエルサレムへと移動されました。それは13節にあるように杉越の祭りが近づいていたからです。これまでも何回かお話ししておりますが、モーセの時代に主はご自身の民、イスラエルの民を奴隷となっていたエジプトから連れ出すために、エジプトのすべてのウイゴの命を奪うという災いを起こされましたが、その時生贄の羊の血がカモイと門柱に塗られたイスラエル人の家は、その災いが、恐ろしい災いが過ぎ越し、ウイゴの命は守られたのです。過ぎ越しの祭りとは、 主によるそのイスラエルの救いの出来事をその子孫たちが世々にわたって記念するためのものです。そして先ほどお読みしましたようにその祭りが近づき多くの人でごった返しているエルサレムの宮の中である騒動が起こったのです。一体何があったのでしょうか。さらに見ていくことにしましょう。最初のポイントです。第一に着目したいのは宮における主イエスの行動です。14節から16節に書かれている宮において主イエスが取った行動は一般に宮清めと呼ばれています。そこをもう一度お読みしたいと思いますが、その状況が描かれた絵を見ながらその言葉を聞きますと、よりリアルに伝わってくるかもしれません。13節の後半からお読みします。イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家としてはならない。神殿の一番外側には異邦人の庭と呼ばれるユダヤ人ではない民がここまでならよいと入ることを許されていた場所がエリアがありました。宮の中とはその異邦人の庭のことです。そこでは各地から訪れる巡礼者のために生贄の動物を売っていました。遠くから生贄の動物を一緒に連れてくるのはもちろん大変でした。またその動物は主の前に捧げるのにふさわしいもの、つまりシミや傷のないものでなければならなかったのです。宮の中ではその検査に合格したものだけが売られていたので、それをお金を出して買う方が巡礼者にとっては都合が良かった、便利であったのです。また神殿ではお金を主への奉納物として納めることが求められました。ユダヤの貨幣で一人当たり半シェケルです。そしてその分に相当するお金をローマの貨幣であるデナリ硬貨で納めようとしても、そこには皇帝カイザルの像が彫られていますので、それは適さない、認められないということで、そのために両替をする必要があったのです。今でも銀行などで外国の通貨に日本円を両替するときには必ず手数料が取られますが、当時のその両替手数料は 10% から 20% というかなりのものであったようです。そのようにしてその日もいつもと同じように生贄のための牛、羊、鳩が売られ、またユダヤの貨幣に交換するための両替がなされていました。 するとその様子をじっと見ておられた主イエスは突然鞭を使ってそれらの動物や商売人、両替人もそこから追い出し始めたのです。牛や羊はもう泣きながら走り回り、あとはバタバタと飛び立ち、両替の台も倒され、お金は散乱し、もう宮の中は大混乱です。そこにいた人々は何が起こったのかとあっけに取られ、弟子たちも凄まじい主の剣幕とまた形相に驚いたに違いありません。ではなぜ主イエスはその時そのような激しい行動に出られたのでしょうか。そこには明らかに主イエスの大きな怒りがあります。その怒りの理由については後ほど改めて、まとめて取り扱いたいと思いますが、その理由の一つは主イエスの言葉として16節に書かれています。主は鳩を売る者にこう言われたもの、こう言われたのです。私の父の家を商売の家としてはならない。私の父の家、すなわち神が住まわれる神殿、礼拝が捧げられるべき神殿をそのように金儲けの場所としていた、そのことに対する怒りであったのです。先週まで、また、その後も続いていきますけれども、旧約聖書のレビ記を私たちは聖書日課として共に読んできましたが、動物を生贄として捧げるということは、その時から神様ご自身によって定められたことであって、主イエスはもちろんそれ自体を、生贄を捧げること自体を否定しているわけではありません。また遠方からの巡礼者のために生贄の動物をエルサレム市内で飼えるようにし、便宜を図ることも必ずしも悪いことではありません。ローマの貨幣をユダヤ貨幣に変えることも当然必要です。問題はそれを宮の中、神殿の一部において、しかも多くの利益分を、自分たちの取り分を上乗せして、それに対しての何の罪の意識もなく堂々とそれを行っていた。そしてその者たちは毎日いつも宮の中に身を置きながら、そこで神を礼拝する心をこれっぽっちも持っていなかった、そのことにあったのです。それが主イエスの大きな怒りの理由の一つであったのです。では次にユダヤ人たちと主イエスの問答について見ていきたいと思います。第2のポイントに移ります。まず確認して覚えておきたいことがあります。それはこの宮清めの、いわゆる宮清めの記事は、共感福音書と呼ばれるマタイ、マルコ、ルカのこの3つの福音書にも書かれてあって、それらはいずれも主イエスが十字架につけられる直前の出来事として書かれ、かつ主 イエスと敵対したのは祭司長、立法学者といった宗教指導者たちだとしていることです。一方、ヨハネの福音書では今私たちが見ておりますように、宮清めの記事は主が宣教活動を始めてから間もない時の出来事とし、かつこれから見るその問答の相手はユダヤ人たちとしているということです。果たして宮清めの出来事はシエスの宣教の期間において2回あったのか、それともヨハネの記事も教会福音書の記事も同じことを言っているのか、はたまたヨハネが言うユダヤ人とは宗教指導者たちのことなのか、それはよくわかりません。学者たちの意見も2つに分かれています。しかし確かに言えることは、ヨハネがユダヤ人と呼んでいる人たちは主イエスに対して決して好意的ではなかったということです。騒動がようやく収まりかけたとき、ユダヤ人たちは主イエスに迫るようにして問いただしました。18節、あなたがこのようなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるのですか。それはつまり、こんなことを行うからにはそのための権限を持っているはずだ、その印、証拠を見せてもらいたいということです。するとシエスはこう答えました。19節、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。それを聞いたユダヤ人たちは驚きました。中には突拍子もないその言葉に思わず吹き出した者もいたかもしれません。バカバカしい。彼らはシエスにこう反論しました。20節、この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。たった3日で。ユダヤ人たちの頭にその時あったのは、目の前にある立派な神殿でした。しかしイエスが言われたのは、21節にある通りご自分の体という神殿のことであったのです。そのシエスの言葉をそこにいた弟子たちももちろん聞いていました。しかし彼らもまたユダヤ人たちと同じように、それが主ご自身の体のことであり、死からのよみがえりを意味しているとは理解できていませんでした。22節には、イエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉等を信じたとあります。主が復活されるときまで、主イエスについての彼らの理解は、そのような不十分なおぼつかないものであったのです。それは彼らの霊の目が完全には開かれていなかったということです。翻って私たちはどうでしょうか。主との交わりを絶やさず持ち続けるならば、 霊によって私たちの霊の目はますます開かれてきます。主をもっと深く知るようになっていく、主の御業を体験するものとなっていく、そのようなものとされたいと心から願います。では次に3番目のポイント、誠の神殿なるキリストということについて考えていきましょう。先ほどシュエスが宮の中で取った行動、あらわにした怒りの理由について少し触れました。シュエスは商売人や両替人が父の家、すなわち神が住まわれる神殿、礼拝が捧げられるべき神殿を金儲けの場所としていた。しかも彼らはそのことにもう心がいっぱいで、いわばお金を得ることが、そのお金が偶像礼拝の対象となっていて、神殿にいながら身を置きながら神を礼拝する心が微塵もなかった。チェスはそのことを問題として彼らを宮の中から追い出したのだとお話しました。それはシュエスに怒りを引き起こした直接的な、また最大の理由であったに違いありません。しかし今日のこの箇所を繰り返し繰り返し読む中で教えられることは、それだけが全てではない。主イエスの怒りにつながったことが他にもあるということです。ではそれはどのようなことなのでしょうか。三つのことを挙げたいと思います。その第一、それは主イエスの神である、主イエスの父である神が崇められていなかったということ。人々が神を恐れていなかった、神がないがしろにされていたということです。シュエスは今読んでいる2章の少しあと4章に出てきますが、サマリアの女性に対してこのように言われました。ヨハネの福音書4章23節24節の言葉です。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。この霊と誠によってとなっているところを新改訳2017では御霊と真理によってと訳しています。商売人や両替人だけでなく、彼らからお金を払って生贄の動物を買って捧げ、また両替したお金を納める人々もまた霊と誠によって御霊と真理によって父を礼拝してはいなかったのです。その心は残念ながらそのようなものではなかったのです。シュエスの怒りの理由の第二、それは、今の第一のこととも深く関連しますが、人々の礼拝が形式的なものとなっていたということです。霊と誠によって御霊と真理によって父を礼拝する、 その反対はただ習慣として形式的に機械的に礼拝するということです。詩編51編17節にはこのように書かれています。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。シエスが宮の中で見た人々は生贄の動物を飼い、それを捧げて、あ、神様、神を礼拝した、そのようによしとしていましたが、肝心なその人の内側は神が喜ばれる砕かれた霊、悔いた心、それは残念ながらなかったのです。シエスの怒りの理由の第3、それは人々がその神殿という建物を、ああ立派だ、見事だと、そこに誇りとまた満足を見出していたということです。ユダヤ人たちはこの神殿は建てるのに46年かかりましたと言いましたが、その言葉の通り、その神殿はヘロデ大王の手によって紀元前20年から46年の歳月をかけて修復されたものでした。ちなみに歴史家ヨセフスによれば、それが実際に最後まで完成に至ったのはそれからさらに17年後の紀元63年であったとされています。しかしそんな長い年月をかけて、人手をかけて作り上げられた荘厳な立派な神殿も、ご承知のようにそれからわずか7年後、紀元70年にはローマ軍の手によってもう徹底的に破壊されてしまったのです。マルコの福音書13章1節2節にはこう書かれています。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあ、なんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか。石が崩されずに、積まれたまま残ることは決してありません。私たちのこの目に映るもの、人の手によるものは決して永遠には続きません。しかし神ご自身が備えられた誠の神殿、新しい神殿なるキリストは、十字架につけて殺されても3日目によみがえられたのです。その神殿はシエスご自身が言われた通り3日で建て直されたのです。私の父の家を商売の家としてはならない。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。シエスのそれらの言葉は明らかにご自身がメシアであることの宣言です。そしてそのキリストは十字架のあがないと復活の勝利によって私たちを罪から救い出してくださったのです。私たちはキリストと共に死んで、キリストと共によみがえり、 誠の命、永遠の命を与えられているのです。そしてなんとその私たちは聖霊の住まわれる主の宮、神殿とされているのです。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか、とパウロが第一コリント3章16節で言っている通りです。それは驚くべきことです。そしてその生徒たち一人一人は神によって召し集められて、キリストの体である教会に加えられ、なくてはならないその体の各器官、各部分として機能するようにされ、主はその体全体を今も立て上げておられるのです。神殿とは神が住まわれるところです。神殿とは神の臨在に満ち満ちているところです。神殿とは神の栄光が表されるところです。神殿とは神様とお会いして深く交わるところです。チェイスは今も見ておられるのです。人々がその神殿でどのようにして父を礼拝しているのかを、真の礼拝者として霊と誠により、御霊と真理により父を礼拝しているかどうかを、私たちにとって感謝なことに生贄の動物を捧げる必要は、持ってくる必要はもはやありません。なぜなら清く傷のない神の子羊であるキリストが、ただ一度限りの完全な生贄として自らご自身を捧げてくださったからです。その尊い血を十字架の祭壇に注ぎかけてくださったからです。私たちはそのことへの感謝を持って、今日もたくさん賛美をしましたが、賛美の生贄、皆をたたえる唇の果実を携えて主の御そばに大胆に近づくことができるのです。主との親密な交わりを持つことができるのです。私はその一人一人を尊く用いて、教会を通してご自身の栄光をこの地に表し、救いのご計画を推し進め、神の国を立て上げてくださるのです。今日この後、私たちは聖餐の恵みに預かっていきますが、それを決して習慣的な形だけのものとしてではなく、主の前に砕かれた心、砕かれた霊、悔いた心を持って今も生きておられる、この中に、この真中におられるキリストとのその豊かな交わりの中へと入っていきたいと思います。その前に一曲賛美をチームに導いていただいて、今日のメッセージへの応答の祈りをその後短く共に捧げていきたいと思います。主よ、あなたをあがめます。あなただけを礼拝いたします。主よ、 どうか私たちをあなたが求めておられる真の礼拝者としてください。礼と誠をもって御霊と真理によっていつもどんな時にもどのような状況にあっても心からの賛美を感謝を礼拝をあなたにお捧げするものとさせてください。また私たち自身を清い生きた供え物としてあなたの御前に差し出し委ね明け渡す、そのような真の礼拝者とさせてください。神様感謝します。このような罪に満ちた汚れた私たちをあなたが贖い、私たちを御霊の住まわれる主の宮として神殿としてくださったことを心から感謝いたします。神様、この神殿を通してあなたの栄光が表され、またあなたの臨在がこの地に表され、人々が神と出会うことができるように、神を知ることができるように、神の救いに預かることができますように、どうか私たち一人一人を用いてください。またあなたが召し集めて加えてくださったこの群れを、この共同体を、教会を用いてください。一人一人を用いてこの教会を通してあなたがさらにこの地に大いなる御業を成してくださることを心から感謝します。あなたの満ち満ちておられるところ、この教会を通して神様、あなたはこの年新しいことを成してくださると御言葉を持って語ってくださっていますから、心から感謝します。さらに私たちはあなたに期待します。あなたを待ち望みます。どうか日々私たちを真の礼拝者として導き続けてください。今日の御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。